新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希人社長が、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。経営のヒントプラス第683回をお届けいたします。こんにちは、ナビゲーターの加藤真由美です。
小島です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、まずはお知らせです。Google もしくは Yahoo でですね、株式会社カタカナで eMedic というふうにですね、入れていただきますと、私の顔写真が写っているですね、会社のホームページが出てきます。で、そちらに行っていただきますとですね、私がですね、過去に、開催しました、セミナーの、動画の方をですね、5本、合計ですね、9時間23分ですね、かなり長い、ボリュームのある、5個のですね、セミナーの、動画の方をですね、見ていただけるようになっておりますので、こちらはお金もかかりませんので、ぜひ、こちらのホームページの方に行っていただいて見ていただければなと思っております。じゃあその5本の動画というのが、どういう動画かと言いますと、1本目がですね、99% 失敗しない新規事業の作り方ということで、私がですね、今までですね、数十個の事業を作ってきた、それをどういうふうに、事業のネタを見つけて、どういうふうにやってきたのかという、事業を見つけるための、そして新規事業を組み立てるための、テクニックをですね、お話をしている動画が1本目となります。で、2本目がですね、社員1名、コネなし、事務所なしから、運や偶然性を排除したノウハウで、13年で30社の企業オーナーになるまでの戦略を完全公開ということで、私が当時も、これ13年、実際14年、15年ぐらい前ぐらいに何もない状態から今の状態まで、どういう戦略を取ることで、ここまで来たのかというですね、かなりですね、本質的なといいますか、テクニックではない、もっと根本的な考え方についてお話をしている動画が2本目となります。で、3本目がですね、一般人が0から、10年で純金融資産10億円、30年で、30億円から50億円をリズメで作るための現実的な方法ということで、資産10億円という方はね、不動産投資とかやってるとたくさんいらっしゃるんですけど、これほとんどがですね、借金なんですよ。そうではなくて、借金を引いた純金融資産で10億円というのは、現実はなかなか簡単なことではないんですけど、これって実はね、やり方によってはゼロからできるんです。それをどういうふうにして、じゃあ10年で10億円とかっていうのを作っていくのかという、おそらく、親がお金持ちではない、遺産相続もできないという、私と同じような方ができる唯一の方法を、説明をしている動画が3本目となります。で、4本目がですね、人生を豊かにする究極の時間管理術ということで、世の中にはですね、時間管理の本っていうのが本当にもうたくさん何百冊も、もしかしたら何千冊もあると思うんですけど、私がですね、いろいろな本を読んでもずっと時間管理っていうのをどういうふうにやったらいいかなというふうに試した結果、おそらくこういうやり方が無理なく、そしてより、仕事もそうですし、プライベートも豊かにする。両方を豊かにするような時間管理術というのはこういうのかなということで、私が実際に実践しているやり方っていうのを解説している動画が4本目となります。で、5本目がですね、人生100年を最高に生きる戦略ということで、世の中の本とかセミナーですとですね、なんかファイヤーもそうですけど、お金だけあればもう引退して幸せっていう風な論調がやっぱり世の中多いんですけど、私の周りでですね、本当にお金持ちの方たくさんいます。何億、何十億、それ以上お金を持っている方、資産を持っている方っていっぱいいるんですけど、じゃあ、その方たち全員が幸せかというとね、そんなことないんですよ。 やっぱり不幸なお金持ちっていうのも方もたくさんいらっしゃるんです。そうならないために、結局は何のためにお金を稼ぐかというと、幸せに生きるためだと思ってますので、これから100年、人生100年時代という中でどういうふうな考え方をしていけば幸せに生きられるのかなというような戦略をお話をしておりますので、この5本をですね、ぜひ9時間以上の動画ですけど、無料で見ることができますので、株式会社 eMedic というホームページの方に行っていただいて、見ていただければなと思っております。
はい。では本日の質問です。現在、美容師として大手の美容室で店長を任されています。美容師業界は最終的には独立をしない限り、店長になったとしても、毎月の給与も多くない上に、毎日店舗の運営が終了後に、新人の教育などもあり、終電で帰ることが当たり前になっております。1年後くらいをめどに独立を考えており、現在は休みの日に不動産屋さんを回ったりして、物件の情報収集などをしております。しかし、世の中に美容院は星の数ほどあり、さらに価格競争も激化して差別化が難しいです。お店のコンセプトをどのようにしたらいいかで悩んでいます。何か考え方のヒントをいただきたいです。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。
はい、お願いします。そうですね、この美容室ってもう本当に生き残るだけでも難しいというか。
そうですよね。
で、やっぱり例えば、これは美容というより利用かもしれない、利用室かもしれないですけど、QB ハウスっていうのとか、はい、1000円の床屋さんが値上げしたって言っても1200円なわけですよ。もしくは、女性向けでも、僕が、住んでる地域にもありますけど、よく駅前とか駅ビルとかに、はい、髪の毛を染めるだけの専門店とかもあったりして、はい、染めるだけなんですよね、切らない。で、しかもめちゃくちゃ安いのに、そこに特化してオペレーションが簡単だから、安いのに品質がいいっていう、また、なかなかしんどい。で、じゃあ、そういうちょっとお金が、節約したい方はどうするかというと、染めるところはそういうところに行って、カットだけは1000円のところに行くとかっていう、複合にすると、例えば、1ヶ月1万円かかるのを、5000円にできれば、その5000円浮くじゃないですか、例えば、主婦の方とか。なんで、やっぱり、そういうと、使い方も含めて、しかも、ネットでそういう、どこがいいっていう情報とかも、どんどんどんどん出てきてるんで、
確かに。
そもそもがよくですね、ビジネス書にも、商売っていうのは値上げをしましょうって言うんですけど、そもそも値上げどころかというか、
なるほど。
大変な、時代なんですけど、その中でですね、もちろん、これ以前ですね、
はい、
このポッドキャストの中でも、その、コンセプトの考え方っていうところで、縦軸と横軸で、例えば、昼と夜っていうような、いつ、病室をオープンするかっていうのとか、そういうその、はい、縦軸と横軸で4個、
はい、
なんていうんですかね。
四象限ね、ありますよね。
作って、そこの、そこでライバルがその掛け合わせで、あるとこないとことの探して、で、現実的にはなかなか空いてるからってできるわけじゃないんですけど、それで、空いてるところを攻めていくみたいな考え方も僕は言ったんですけど、
はい、
この美容室に関してはやっぱり現実的には、正直、そんな突飛なことってできないじゃないですか。
だ
って言っても、切るだけですよね。ちょっと切るだけっていうと、ただ、そのデザイン性とか、その美容室の、例えば、方がものすごくインスタが上手いとか、なんかそういう、SNS のマーケティングが上手いとか、もしくはその店長さんが、ちょっとカリスマ性があるとか、何かがない限り、じゃいきなりポンと、美容室オープンしました。
はい。
お客さん来るかって話ですよね。
うん。で、
しかもこれ、例えばこの方がその、もともと、店長をやられてたっていうことですけど、これは、そのお店にもよりますけど、
はい、
大手の美容室であれば、多分ですよ、ルールが決まってるんで、自分のお客さん全部無条件で持ってっていいですってならないですよね。
ね、引き抜き NG でしょうしね。
しかも、こういうところってそういう法的なことも全部あるんで、何かもし勝手にやったら、じゃあ個人情報のなんとかとかっていうことになって、どっちにしろいいことないじゃないですか。そうなると、ほぼほぼゼロからやらなきゃいけないと。っていう中で、じゃあどうやってやってく くんだろうというときに、僕最近ですね、
はい、
まあ最近にしても別に、まあ結構前なんですけど、ある美容室の存在を知って、なるほどなと思ったんですよ、
うんうん。
これは何かっていうと、ポイントはターゲットを絞るということなんです。で僕は、常々神経戦略塾でも新規ビジネスというのは、うん、悩みですと、
はい、
痛みですっていうことを、うん、まあ話をしてると思うんです。
はい、
そうすると、じゃあ、まあ、美容室の悩み、痛みって何だろうって話になるんですけど、うん、一個は、例えばの例として、薄毛の方、
うん、
専門で、薄毛の方だけしか来ない上に、例えば、その、セットの仕方って、はい、特に男性の場合って、
うん、
これ僕の知り、まあ、仲いい、まあ、学生時代からの友達が、まあ、ちょっとその、まあ、頭皮が、上が薄くなっちゃってるんですね。
うんうん、
で、まあ僕だったらもうあるところまで行ったら、
はい、
もう僕だったらもう坊主にしますけど、もうスキンヘッドにして日焼けサロンに行って、髪の毛ちょっと金髪にして、だからもう、ところジョージとかみたいに、もうどこからが皮膚かわかんない状態にもしちゃいますけどね。
なるほど。
ごまかしますけど、
はい、
本人公務員なんです。まあさすがにそれもちょっとできないということで、そう、で、その本人が当時言ってたのが、その、うまく当然カットして、
うん、
スタイリングしてくれるんですよ。でも、次の日に髪の毛洗って同じ服やろうとすると、
できない、
ね。同じ髪の毛なのかっていう風になっちゃうんですよ。なので、そういう髪型の何かを教えてくれるとか、そういう、うん、まあ、その、セットの方法も、例えばスマホで撮ってとか、そういうサービスはいいよねって話をしたんですけど、
はい、
そういうのだけで、じゃあ、現実的にお店が成り立つかって、やっぱちょっと難しいじゃないですか。
そうですね。それ
誰でもできますよね、だってそれ聞いちゃったら。うん、で、なので、ちょっと違う切り口で実はやっている、ある美容室があるんですよ。うんうん、これ何かっていうと、うん、東京の中野区にあるんです。
うんうん。
まあ、ちょっとこれね、関東以外の方はどこだって話ですけど、まあ、新宿のちょっと隣ぐらい。
うんうん、
まあ、田舎とは言わないですけど、まあ、都内にあるんですけど、そこですね、実は。
はい。
平日も予約で満席。
へー。
リピート率 90%。
なんと。
で、
リピート率 90%?
そうなんですよ。ほぼリピートする。で、さらに、だから埋まるんですよ。で、さらに、都内とか、
はい。
近隣の県、神奈川県、埼玉県とかから来るし、うん、毎月静岡から新幹線で買うお客さんもいるんですよ。
県外からもじゃあいらっしゃるんですね。はい、で、
超高リピートなんですけど、
うん、
平均の客単価で1万4000なんですよ。
はい、あ、いいですね、そこそこ。
で、うん、業界、美容室の、これ僕が調べた業界平均だと、客単価だいたい5500円台ぐらいらしいんですね。僕の調べたのは3、4年前のデータでしたけど、正確には5600いくらだったんですよ。まあ5500円ぐらい、
うんうんうん。
業界平均の3倍ぐらい。
うんうんうんうん、
これ、どんな美容室かっていうと、はい、オーガニックに特化した美容室なんですよ。で、これどういう美容室かっていうと、トランスフォームっていう美容室で、
はい、
カタカナでトランスフォーム、中野区って入れて、中野とかって入れていただけると出てくるんです。
うん、
で、ホームページも、まあ、ちょっとまあ、いい言い方じゃないですけど、正直あまり大したホームページじゃないんですよ。
うん。
ほんまかいなっていう、そんな高単価で。
うん、うん。
で、これはどういうことかっていうと、
はい。
コンセプトが、
うんうん。
そういう、なんか例えば、化学製品を使うだけでも、ものすごい、うん、もう、まあ、赤くなるなんてレベルじゃなくて、もうとんでもない皮膚に炎症が起こっちゃったりするような方に特化した美容室なんですよ、ここ。で、なんか激しい痛みとか咳でこのオーナーが悩んでたらしいんですね。
うんうん、
で、使用するものをすべてオーガニックにこだわって、
はい、
アレルギーのある人でもまあ、安心して通える美容室っていう。
はい。
で、もうぜひこのホームページを見ていただきたいんですけど、
はい、
天然のヘナっていう。
あ、ヘナですね。
ヘナ 100% ですよ。
はいはい。
の専門店なんですよ。で、これは普通の美容師が見るとちょっとありえないらしいんですよ。高すぎて。
確かに。ヘナって、そうですよね。うん、は
い。で、そもそも、オーガニックって何かっていうと、
はい、
なんか、肥料とか農薬とかを使ってない化学合成成分っていうんですか、それを使ってない、はい、まあ、やつじゃないですか。
はい。
ただ、これ、問題なのが、日本では、オーガニックの、その基準ってないの知ってます、
うん、あ、そうなんですか。
ないんです。だから、オーガニックって、言ったもん勝ちなんです、
はい。基準がないんですか？
ないんです。国が定めてる基準っていうのは。海外はありますよ。
はい。
でも、なんか成分見て、 化学製品じゃないっぽかったら、うん、オーガニックっていうのが悲しいことになんか、日本ってそういう現実らしいんですね。で、まあその中でまあこの美容室では、まあ本当にその、敏感肌の方とか、もう化学物質で、僕ちょっとわかんないんですけど、アレルギー体質の本当にひどい方って、化学製品が入ってるシャンプーとか使うと、もうとんでもないことになるらしいんですよ。で、それが、それがなんかその鼻とか呼吸、で、体内に入っても大変なことになる、咳込むしとか、っていう、まあ、そういう方、まあ、自分もそれで悩んでたのでということで、で、その、なんか、このヘナっていうのは、僕は全然知らなかったんですけどね。はい、まあ、真弓さんがご存知だったんで、まあ、ちょっと、まあ、知ってる方は知ってるのかもしれないですけど、なんかその、インドとか、北アフリカとか、まあ、そういうとこで育つまあ、植物で、なんか、その、ヘナの色素で髪の毛を染めるらしいんですけど、はい、天然のヘナを使うと、髪の毛とか頭皮を、なんか痛めることが少ないんで、ヘナを使うと皆さんファンになるらしいんですよ。ただ、大問題があって、もうこれを 100% にすると、もう原価が高すぎて、そもそも業界平均の価格っていうのがもう全く無理と。
はい。
で、なので、通常はまあちょっとだけそういうヘナも使ってますよって言っても、すべての美容室で使うものを全部そういうのヘナみたいなやつにすることがやっぱりできないので、通常は結局はもう化学物質のものを、まあ、使っていると。
割合で混ぜてるところ多いですよね。
そうなんですよ。でもこれは、混ぜてるところっていうのは、ああ、そういう天然のものがあったらいいなっていう方だったらいいんですけど、本当にやばい人たち、アレルギーとか体質的に合わない人たちにとっては、もうそれが入ってるだけで、だから、まともに美容室に行けない方がいるんですね。それかもしくは、カットをするんですけど、もう、だから何にも使わないで、お湯だけで洗ってくださいみたいな。だからもう使えないから、っていうぐらい、まあちょっとね、僕はこのレベル感がわからないんですけど、そういう中でこの社長がまあ自らこのアレルギー体質を、で、自分でいろいろまあ、試した中で、まあ、商品を、まあ、厳選したっていう、まあ、ストーリーなんですけど、ここでポイントがあって、この客単価が高いのが、富裕層をターゲットにしてるからじゃないんですよ。で、しかもこの社長の個人ブランディングとかじゃ全然なくて、この方が単純に、僕はこういう商売はやらないですけど、体にいい商品でこだわって、原価が高くなるんですよ。で、適正な利益を乗せた結果、この価格に、なってるっていう。まあ、それだけなんです。で、それをお客さんたちが、行ったお客さんが納得して、まあ、知り合いでもそういうふうに悩んでる人たちとかの口コミで、一回来る。もう、その場で次の予約する。だから、平日だろうが何だろうが、空いてる時間にどんどん埋まっていくから、平日の、絶対入らない時間でも常に満席。そういうからくりになってるらしいんです。ただ、この、まあ、社長、坂巻さんっていうんですかね。
はい。
で、もともとはこの、まあ、お母さんが経営する、なんか、理容室をなんか継ぐために23歳で、まあ、美容師になって、なんか、お母さんのところに就職したらしいんです。はい、で、ですけど、当時はもうそういう天然のものを全くまあ使ってなかったんで、この坂巻さんは、働いてたんですけど、だから25歳ぐらいの時に、関節とか心臓になんか刺さるような痛みがして、倒れたらしいんですよ。
はい、
で、あとはもうお客さんの前で咳込みすぎて、だからシャンプーすると咳込んじゃって、だからもうお客さんの前で立てないと。で、さらに、その後に新人でもそういう子たちが出ると。これは一体どうしてだろうっていうので、で、後でこの坂巻さんっていうのが、杉並病っていう健康被害があったらしいんです。僕ちょっとわかんない。
杉並病。
で、初めて。お店から1キロ以内にある、なんか廃棄処理場の有害物質もまあ影響してるし、
はい、
で、それで、免疫力が下がってるところにさらにそういう化学物質とかっていうのだったんじゃないのかなと。
はい、
で正直、こんなものを使ってたら、どうなんだろうということで、 で、いろいろ調べたら、このヘナっていうのに出会ったらしいんです。らしいんですけど、で、もうヘナを、使いたいということで、その、まあ、親にも言ったんですけど、うん、そうすると、値段を倍にしなきゃいけないんですよ。いきなり。で、倍にしても利益が出るか分かんないっていう状態。だから結局それが、まあ、できなかったと。で、どうしようかっていうことになった結果、もうこの高松さんは、そのお母さんの会社を、もう、自分でその自然派のものにしたいっていうことで、会社をなんか、まあ、買い取った。
へえ、はい。
買い取って、なんか、その、なんだろうな、もうどうなるかわからないけど、その、ただいいものだけをっていうことで、その値段がわかってくれる方。で、しかも、儲けるわけじゃなくて、適正な料金を乗っけてるだけだけど高いけどっていう、ような風に、まあ、変えて、どんどんその、お客さんがまあ、増えていったっていう、そういう話から来てるんですね。で、なんで、これって、僕はまあ、意外とですね、
はい、
ここまでこだわってるお店って、そんなにないんですよ。僕調べたんですけど、本当にアレルギーの方に特化した。でも、アレルギーの方って実はかなりいるんです。ですので、なんかその、例えば、今の例えば、このヒントを聞いた、まあ、だけでもっていうと、あれですけど、
はい。
なんだろう。なんか、割と新しいことというか、ここからもうちょっと例えばですよ。わからないですけど、これ僕だったらですけどね。
はい。
やっぱりアレルギーとかってどうしてもどこまで行っても最終的にはお医者さんの領域じゃないですか。
そうですね。
皮膚科とか呼吸器内科とか、アレルギー内科とか、まあそういうところの領域なので、まあそういう方と提携するのと、もし、例えばその化学製品とかそういうものに、アレルギーにも、僕今適当に言ってますけど、種類があって、で、それを、わかんないですよ。事前に血液を例えば送ってもらって、なんか家で指パチッとした自分で採取して、それによってその、あなたはその化学製品の中の特にこれがダメっていうのがわかって、それを配合した、なんかその美容室でやるシャンプーとか、もうオーダーメイド。さらにそこでオリジナルのシャンプーを作ったりとか、トリートメントとか石鹸とかを作ってもらったりとかしたら、化粧水とか。それは僕は結構な確率で、なんか、買うんじゃないのかなというふうに。
今回はここまでとなります。経営のヒントプラス第683回をお届けいたしました。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では小島社長への質問を募集しております。メールアドレス info@m-aim.jp 宛てに質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。